世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
今回いろいろお伺いしてきたんですけど、はい、このキューバのこと以外だとモイカさんは農業というかファーム体験についてかなり知識をお持ちということで、中でもウーフーと呼ばれる農業体験について長く従事していたということでいろいろお話を聞いていきたいんですけど、はい、ウーフーっていうふうに言葉を聞いて、はい、日本にいる人たちは何のことなのか分かんない人も多いと思うんですね、
はい、
まずどういう語源というか始まりからか教えてもらってもいいですか。
ウーフは、はい、英語の頭文字を取ってるんですけど、はいはい、WWOOF で、
はい、
ウーフと呼んで、
はい、
ウィリングワーカーズオンオーガニックファームズの略で、はい、有機農場で働きたい人の意っていう、まあ、日本語で訳すとそういう意味なんですけど、
はい、
まあ、ホストと呼ばれる有機農場で働く代わりに、宿と食事を提供してもらうっていう仕組みで、ウーフは1971年にイギリスで生まれたと言われてて、
はい、
日本にもあるんですよ、
うん、
でウーフのシステムは、
はい、
ウーフ自体は世界中にあるんですけど、
はい、
まあ、各国に事務局があるので、
うん、
あとは登録制なんですよ、
はい、
なので日本だったら5000円かな年間、
はい、
払って登録して、
はい、で毎年払うんですか。
毎年やりたいなら払います。
あ、
で登録しないとホスト先の情報もらえないんですよ、
リストの本というか、
はいはい、そうですね。それもだから例えば私はニュージーランドでもしたことあるんですけど、
はい、
ニュージーランドでやりたいならニュージーランドのウーフに払って登録して、
はい、
で本をもらって、ホスト先の、
はい、
でそれを、まあ、私は回ってたんですけど、
はい、
年会費ですね払うの、はい、
日本でもやられてたんですね。
日本でもやってました。
あ、
岐阜と静岡と千葉。
そうですか。
やってましたね。でウーフっていうのは、
はい、
有機農業とか、
うん、
そういうもっと自給自足的な持続可能な暮らしをしてる人が、ホストになって、
はい、
で有機農業を勉強したい人が、
はい、
そこのホスト先に行って、
ええ、
労働を提供する代わりにホストが宿と食事を提供してくれるっていうお金 の発生しない物々交換みたいなシステムなんですよ、
はい、ちょっと前にブラジルの回で放送したんですけど、
はい、
ブラジルサンパロ郊外に湯葉農場っていう場所があって、はい、日系の日本人たちがやってる、そこも似たような感じでその農業経験ができるみたいなのはちょっと語ってもらったんですけど、
ワークエクスチェンジです、
ね、ああなるほど、
はい、はい、もう私も実はそこに、
あ、湯葉農場に、
はい、1ヶ月ちょいいました。
あ、そうですか、
はい、
まずウーフーで何が得られるかというか、普通の仕事と何が違うかといったら、ボランティアっていうか、その今ワークエクスチェンジっておっしゃいましたけど、
はい、
給料が発生しないと、
はい、
自分の働きの代わりに食事とベッドを提供してもらえるっていうふうに考えると、普通に仕事をしてきた人はそれじゃどうやって暮らしてってるのっていうふうに疑問に思うと思うんですよね、
うんうんうん、
それをやった後に給料なりそれが得られないとするとマイナスでしかないんじゃないのっていうふうに発想する人がいると思うんですけど、森川さんは日本でも海外でもしばらくそれを積んで、まあ、それまではウーフというものを知らずに社会でお金をクリエイトして自分の働きを社会に還元しながら生活してたと思うんですけど、
はい、
そのウーフでそれだけ長く何年間も活動されてたっていうのは自分の中でその、うん、そういうものに目覚めてったみたいな感じがあるってことですか。
そうですね、私の場合は、
はい、
今はもう本当貯金でやりくりしてる状態なんで、結構聞かれるんですけど、どうやって生活してるのって、私の場合は今貯金ですね。
はい。
他の人は例えばウーフしてても、なんか自営業してたりフリーランスで他の仕事やってるから、一応収入ある人とかも私は出会ったことありますね。だから無収入、ウーフしてる間イコール無収入っていう人ばかりでは限らないですね。
半の半 X っていう言葉を聞いたことがあるんですけど、それに近いような感じですかね。その要素も取り入れてるというか、
多分半の半 X を目指している人とかは、ウーフってだから要はすごい一番最初のステップとしてなんか入りやすいイントロダクションみたいなステージだと私は思うんですよ。誰でも気軽に体験できる、私は思うの で、でそれで試してみて自分に合ってたら、じゃあ本当に有機農家になりたいんだったら、なるぞとか、そこで経験を積んでったり、あとすごいネットワークが広がるんですよ。
あ、そうなんですか。
私個人的な意見では、人脈がものすごい広がったので、
世界観も広がるでしょうね。
そうですね、同じ仲間が増えたので、私はそういう意味ではものすごい貴重ですね。そのお金には変えられない人との出会いだったり、
なるほど、
知識と知恵を、習得できました。
そうですか。その先ほど言った半の半 X っていうのをちょっと説明してもらってもいいですか、リスナーの人たちに。
半の半 X っていうのは、農家さんで、兼業されてる方っていると思うんですけど、
農家一本ではなく、
それと似たような感じで半分農業をやりながら、半分その X の部分はもう人それぞれで、例えば音楽やったりとか、建築やったりとか、翻訳やったりとか、他の分野で稼ぐ収入源を得るみたいな、兼業ですよね。
向井さん翻訳やられてるそうですね。
はい、
あ、そういう一本の道だけで食べていくのではなく、大企業とかも日本だとその副業禁止とかよく聞くじゃないですか、そういうのとは全然別の方法のお金を作るサブの部分でもどんどんやっていく姿勢のことなんですね。
でもその反応だから、やっぱ農業をやって、
中心、
そうですね、でもう一つは、他の自分の得意としてることだったり、好きなことをやるっていう生き方が、
でも農業に急に目覚めるというか、やっぱりその都会暮らしで来た人たちはなんというか、そのいきなりその土いじりもしたことないでしょうし、暑い炎天下の中で仕事するっていうのに抵抗があると思うんですよね。そういう人たちに対してどんなその契機を与えて、どういう言葉を与えていけばいいですかね。
言葉、
僕が聞いたことあるブログの名前で千春の森っていうブログが話題になった時ちょっと読んだことあるんですけど、その千春の森を書いてる千春さんという方が、そのシェアハウスを自分たちで作られて、そこの中では自分たちで自分たちの生活の全てを作るみたいに書かれてたんですね。でシェアハウスの古民家を借りて何人かで暮らして、自分たちの暮らしの術を作るみたいなのをテーマに、全て自給的に暮らしていける生活圏をこれから作っていきたいなもとに、その意見に同調した人が集まってやってるみたいな、画期的な、そういうのが今も広がってきてるんだなっていうふうに思ったりしたんですけど、そういう考えもウーフを経験したりして、これはじゃあ一人でやるよりもコミュニティの形にしてもうちょっと大きくして、でこういう生活圏みたいなのができれば、例えば日本ってその、暗い話ですけど自殺者がすごく毎年必ず一定数数万人いたりとか、残業代が出ないとか、そういうオーバーワークでどうしても病に倒れてしまう人がいたりとか、そういう方向性じゃない独自のコミュニティ作りみたいなのに着手するにあたって、ウーフっていうのが、その年会費っていうのを最初払ってみたら、かなりそのネットワークにも濃いところに自分から参加できるということで、
そうですね、
もう体力さえあればできるってことですね。体力がそこまでなくても、
多分、誤解されたくないのは、オーガニックファームって言って、農家ってついてる、農場ってついてるんですけど、実際にはその農業だけじゃなくって、 持続可能だったり、はい、自給自足を目指しているホストさんが多いので、はい、
あ、そうですか。
農業の他にも例えばなんだろう、養蜂とか、
はい、
あの酪農とか、 あとはカフェだったり、もちろん宿、
はい、
古民家で古民家に泊まる体験ができるようなところだったり、
はい、
まあ、手作りのものを作ったり、
は
い、いろいろあるので、
はい、
畑田んぼだけのホストって思わなくても、
なるほど、
うん、いろんな暮らしの仕方をしてる人たちがいるので、
うん、
例えば
そういういろいろな暮らしの始まりを見れる切り口として、まあ、農業体験に関わらず自分の手でものづくりだったり食べ物づくりであったり人間関係とかを自分の手で自分の力で体で体験していくみたいな感じですかね。
そうですね、あの養蜂とかもあるし染色だったり、
あ、はい、
本当にありとあらゆる、なんだろう、日本の伝統文化を守っていきたいっていう人とか、
はい、
うん、いるので、
はい、
陶芸とかも、
そうですね、そうですか、
うん、結構幅広い分野を学べるんですよ。だからホストも探せば、畑だけじゃないホスト先もあるので、
あ、そうですか、
うん、ぜひいろいろ日本も割と数が多いので、
なるほど、
私も探してみたら、
おすすめですね。
自分の興味に合った場所があれば、ぜひ。
そんな萌香さんがそういう自分の情報を凝縮して発信しているページがあるっていうふうにお伺いしたんですけど、
ありがとうございます。
はい、
Facebook のページを始めたんですけれども、
はい、
オーガニックワールドといって、
はい、まあ、詳しくはこの番組のブログの方に情報を載せておこうかと思うんですけど、どの情報を配信されてるんですか？
そうですね、タイトルはオーガニックワールドなんですけれども、まあ、はい、オーガニックのことをだけではなくて、
ええ、
私の中ではオーガニックって言ってもなんかもっとライフスタイル的なものなんで、本当にありと笑えるなんだろうテーマを題材にして書いてますね、
はい、
私の場合は湯葉農場にいたので、はい、その時の
アブラジルの、
はい、体験だったり、
はい、
農薬のことだったり、あと料理のレシピとか、
はい、
左利きに私数年前からちょっとなろうと思って、
あ、そういういろんな情報、
実体験とか、
なるほど、
そうですね、実験、自分で実験してみたこととか、
なるほど、
インタビューとかも載せてますね。
あ、そうですか、まあ、おすすめのそういうページということで、 Facebook をやってなくても
あれは、はい、
覗けるということで、
覗けるページになってますので、
はい、でこれからもなんか情報、新しいのどんどん発信していくということで、
はい、
あ、
映画情報とか載せてます。
キューバを経てこの社会主義であえてこの物質的に不便でテクノロジーも発達していないところに来て、人間というのはそんなに特別物がないと生きていけないというか、そういう考えばかりじゃないなっていうのが、僕もキューバに来てやっぱり物がそんなに豊かじゃないというか、物質に溢れてない暮らしをこういうところで初めて、インターネットもこれだけ長い間触ってないっていうこともほぼないですから、
逆にインターネットが入ってきたら、どういうふうに国が変わるんだろうなって、すごい、私は
気になりますね、キューバの話に戻ると、ね、うん、情報が入ってくることによって、それをやりたいとか食べたいとか、そういう欲が増してきますから、それが守られてるって時点でも欲が少ないというか、まあ、別の部分でね、その楽しみはありますから、音楽であったり踊りであったり、
私が思ったのが、
はい、
2,3 時間とか、
はい、
あの地元のカミオンに揺られながら、
はい
はい、普通、まあ、日本とかでもどこでも携帯が普及してるじゃないですか、
ね、
インターネットもつながれば、電子書籍もあったりゲームもあったり、あの音楽聴いたりしますけど、こっちの人って全然そういう機械系もやっぱないので、みんなただ座ってバスに乗ってるんですよ、
まあ、たまに会話したり、
まあ、会話はもちろんするんですけど、
はい、
だからその分なんだろう、考える時間が多いっていうのは、
あ、そうですか、
何考えてるんだろうって私はすごいちょっと不思議に思っちゃいましたけど、私なんて音楽とかやっぱポッドキャストとか聞いて過ごしてるんで、なんかそれもなかったら、
物がないイコールなんかどんな ね、物がある当たり前で暮らしてる僕たちはね、うん、それがないなくなっちゃったらどうなるんだろうっていうのを多分想像しちゃいますよね。
そうですね、うん、食べ物に関してもいくら傘に台所があっても、その買う食材
が確かに限られてれば
トマトかお芋何種類か、あとはかぼちゃとか、本当種類が少ないんですよ、だから自分で自炊しても作れるものも限られてくるし、そういう面でもなんか、選択肢が決まってる、ないんじゃなくて決まってるって感じ。
まあ、選択肢が多いから迷いっていう気持ちも生じるんかもしれないですけどね。
そうですね、なんかすごい全然基準が違うんだな、
基準が違う国でしょうね。まあそういうのも後々ヨガニックワールドにアップされ、
そうですね、これは、はい、ぜひ。
わかりました、はい、じゃあいろいろキューバについてとウーフについてとお話を伺ってきましたが、番組の感想またはリクエストなどがありましたら、番組用のメールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。アドレスは旅やすく @gmail.com、 スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは現地から直送、世界発信、旅人に聞こう。今回お届けしたのは私みつると
萌香でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
本編の放送が終了しましたが、お気づきのリスナーの方もいるかと思うんですが、番組冒頭の女性の音声がですね、少し前から新しい人に変わったんですね。で、その音声の声の女性というのが、なんと今回ゲストに出てくれた萌香さんなんですよね。
はい
気づいたリスナーの人も多分すごいいると思いますよ。
気づいた方にはは
い
プレゼント差し上げます。
どのプレゼントですか？
あの MC のみつるさんと1日デート券を
僕がプレゼントとなって、
はい、
ゲストがプレゼントを渡すのではなく、ちょっとね旅先でねそういう風に言ってくれた方は、
そうね、もしみつるさんと、ね、
言ってくれた方には、はい、
出会って
プレゼント用意しておきたいと思います、はいはい、でちょっと先ほどの部屋とは別の部屋に来て今放送を続けてるんですけど、本編の最後にですね、毎回ゲストに聞いてる質問があるのをさっき時間が押しちゃって消えずじまいだったんで、ここでお聞きしたいんですけど、
はい、
萌香さんにとって旅で一番大事にしていることっていうのを最後に教えてもらってよろしいですか？
はい、思考停止をしないようにすることですかね、
うん、思考停止をしない、
はい、うん、言い換えれば常に考える。
ああ。うん、それを大事だと思ってる理由っていうのはどんなところですか？
理由、旅をしていて、
はい、
当たり前だと思ってることが、
はい、
当たり前じゃないことが多々あったり、
ええ、
逆に当たり前じゃないと思ってたことが、
はい、
当たり前だったり、
はい、
通用したり、だから日々どっかで定住して暮らしている時は考えないこととかを、
はい、
また再度改めて考えさせられるやっぱことが多いかなって思って、
あ、
うん、それはやっぱり異文化を通してだったり、なんか習慣とかその国の習慣とか、それで自分のなんだろう毎日の暮らしとか、
はい、
暮らし方もなんか小さなことでもささやかなことでも、
はい、
あれなんでこれやってるんだろうって思って、そこからまたなんかいろいろ新しいアイディアとか、
はい、
気づきが生まれるなって、
あ、
それが楽しいっていうか。
思考停止に陥っちゃってると逆にどんなデメリットがあると思いますか？はい、
デメリット、
デメリットというか、はい、
停滞しちゃうんじゃないんですかね。あ、
停滞しちゃう、成長できなくなってしまうというか、
なんか
同じ場所にずっととどまったままが嫌だから。
とどまった、そうですね、
うん、
足踏みをしてるっていうか、
うん、
思考停止してるとなんか、なんかなまっちゃう気がする。
あ、
筋肉みたいに運動とか適度な、ね、
あ、なるほど、
体を動かさないと筋肉がなまったり しちゃう感じかな、脳みそがこう。
あんまり動かないでいると体も動かしたくなったりしますからね。頭の考え方っていうのもそういう部分があるんですかね。
そうですね。
常に動き回ってないとダメな人、例えばそのスポーツ選手とか、
うん、
必ず毎日ジョギングをしないと気が済まない人とかっていうのも習慣だと思うんですよね。だから考えるのをやめないっていうのも習慣づければ思考停止にならずに済んだりするってことですかね。でも気がつくと、あ、これ当たり前にのレールに従っていった方が楽だなっていうふうに戻っちゃって、また停滞が始まるっていうこともあると思うんですよね。
うん、
癖づけるってことが大事なんですかね。
だから習慣だから、なんか疑問に思わないんじゃないんですかね。
習慣に理由がなくなるんでしょうね。ルーティン化させちゃえば、それがもうやろうっていうスイッチを毎回入れなくても、あ、何時になったからもうやんなきゃと。デフォルトにな
ってるから。
ああ、なるほど。
じゃないですか。
でも考え方の中でやっぱり自分が心地いいと思ってること、もうアップデートこれはしないだろうって思ってることって、それ以上その物事について追求したり考えたりしなくなることってあると思うんですよね。それをどうやって解きほぐせばいいですかね。これまた考えるきっかけの停滞せずにすみますよ。
でも、私が尊敬してるジャーナリストとか、まあ、複数の人が言ってる言葉は、やっぱりアイディアって移動距離によって反映するっていうんですか。だから移動すれば距離を遠くに行けば行くほどやっぱアイディアって生まれやすいってその人たちが言って
るし、僕もピカソの話聞いたことありますね。ピカソって自分のアトリエ兼まあ、寝るとこには、トイレも台所も、まあ、水場もないって言って。
それはなぜ。
トイレに行くのも外に行かなきゃいけないじゃないですか、
はい、
例えば物を食べるのも、で誰かと話したくなってもアトリエの外にいないと誰かにいないからっていうことでアイデアとかイメージが湧くんですって。で別の場所を借りに行く途中に歩いてる間に新しく浮かぶことだったり、ちょっと友達と話したり、コーヒーショップに行って見てる景色だったり、友達との会話の中でもらったイメージだったりとかがすごくあの影響されて、だから家の中に全部揃っちゃってるとその分移動距離が生まれなくて、アイデアがなかなか枯渇してしまうみたいな話聞いたことありますね。
なんかつぼ押しみたいな感じですかね。
つぼ押し
刺激してこう、
なるほどね、
脳にピピピッとちょっと電気を送るじゃないけど、
言えるかもしれないですね。
ま
あ、できれば移動した方がいいでしょうね。
そうですね、
まあ、日々日本で暮らしている人たちも週末だったりね、時間が取れる時にはなるべく家から離れたり、何か直接的にね自分を移動させてみるっていうことを試みても、景色を変えてみるっていうことも大事なんですかね。
息抜きとか、どうしてもやっぱマンネリ化しちゃうんじゃないですか。
あ、同じ考え方がまたやってきたり、
同じ景色、同じ人、同じことばっかりだと。
そうでしょうね、
それがルーティン化するとまあ心地よいし、ストレスにもならない部分があると思いますけどね。
そうですね、なんかまた話どんどん盛り上がっていきそうなんで、はい、まあ、続きは先ほどおっしゃっていただいた、
はい、
Facebook ページのオーガニックワールドの方で、
はい、
かなり期待できるものをお届けしてくださるということで、でそちらの方で、
はい、
はい、お願いします、
はい、
じゃあ本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。この度番組以外のお知らせができたのでお伝えしたいと思います。今回私 MC みつるが電子書籍の本を発売することになりました。今までリスナーさんの中からいつもインタビューをしているみつるさんの旅についても聞きたいという声をいくつかもらっていたので、 それにお応えする内容としても本に綴ってみました。旅以外のことについてもいろいろ記しているんですが、この本のタイトルが旅立ち、肉立ち、そして友達へというタイトルになっています。この内容なんですが、旅行に出るまでに至った経緯、他には中国とインドに在住していた時の話、このポッドキャストやスマートフォンを駆使した旅の方法、菜食主義者ベジタリアンと断食における効能、ヨガや瞑想へのアプローチ、シェアマインドの大切さ、他には海外の日本人宿情報なんかについても記していて、幅広い内容として記した本になりました。この本の詳細は番組のリンクに貼っておきたいと思いますが、価格は290円で販売しています。旅行以外のことについても記した幅広い内容になっていますが、 MC みつるがどういう経緯で海外に出ていったかということプラス、外に出てから広がった視点、レイヤーの拡張、いろいろな考えの広がり方についてと、これから旅立つ人へのメッセージとして記してみました。もしよければ手に取って読んでいただけると幸いです。それでは番組以外からのお知らせでした。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。